ウィークエンド石川、2月21日放送分です。ウィークエンド石川、こんにちは、大野ひろのです。ウィークエンド石川では学校教育や障害学習、文化財保護などについて広く県民の皆さんにお知らせしています。全国高等学校総合文化祭は毎年夏に行われる、全国の高校生が芸術文化活動の発表を行う祭典です。2027年には第51回となる大会が石川県で開催されるのに合わせ、大会の企画運営を担う生徒実行委員会が活動しています。今回は来月行われる2027石川総文500日前 PR イベントの準備を行う様子を生徒の声とともにご紹介します。ウィークエンド石川、この番組は石川県教育委員会の提供でお送りします。毎年全国各地で開催される全国高等学校総合文化祭は、高校生の創造活動の向上と相互の理解を深めることを目的として、芸術文化活動の発表を行う文化部のインターハイです。開催県の高校生が主体となって大会の企画運営に携わります。第51回全国高等学校総合文化祭2027石川総文の概要について、県教育委員会学校指導課全国高等学校総合文化祭準備室の川岸美穂さんに聞きました。
全国高等学校総合文化祭というのは、昭和52年から始まった全国の高校生による国内最大級の芸術文化活動の祭典です。文化部のインターハイと言われるような大会で、石川県に約2万人の高校生、そして観客を入れて10万人の方が動員されるというようなもので、総合開会式パレードのほか、19の規定部門と3つの協賛部門で発表、そして展示等が行われます。
総文祭が石川県で開催されるのは昭和55年以来47年ぶり2回目です。有志で集まった県内の高校生が実行委員として総文祭を盛り上げます。この日は総文祭の PR を兼ねて、来月金沢駅もてなしドームで500日前 PR イベントを行うのを前に、4つの部会に分かれて話し合いを行いました。こちらでは総合開会式部会が、総合開会式の内容や詳細について意見を出し合っています。式典での入場の際には、雨の多い石川らしさを出すために傘を差す案などが挙げられていました。また次の開催地山口県との交流ステージでは、どうしたら2つの県の魅力が伝わるか話し合っていました。
山口総文の皆さんにお勧めしたいところで、今回は一里浜渚ドライブウェイを紹介いたしますみたいなことでしょうか。
そんな感じでもいい気がするけど、なんで一里浜を選んだかっていうことを説明
して、そしたらクイズもろかぶりしようみたいな。
別の部屋では広報イベント部会が活発に意見を出し合います。この日は500日前 PR イベントの会場の下見を行いました。会場の広さや当日のステージやブースの配置について確認していました。
5メーターですね。5メーター
長いですね。
でっか
長いね。
これを等4メーター
4メーターやからこの辺がコーパーンと。
あそこ他のブースも作ることを前提として。
これあの置ける場所はどうなのっていう。
だって多分今まではこれを飾らない前提で多分決めてくれてた。
保管希望って書いてあるから天候良ければね端に。天候良ければ端に保管希望って書いてある。
でも悪天候を想定
して。悪天候ね、やっぱ地下
になるよね。天候良かったら。
地下のステージの奥は。
地下のステージの奥はない。
なくなっちゃったんだ。
うん、まあ。
ないなら作ればいいじゃん。
考え直すもう一回。
地下のステージ。そこはあの考え直してほしいんだけど。
別に他の人に見えんくても。
金沢泉ヶ丘高校1年の石原優奈さんは、話し合いでは壁にぶつかることもあったと話しますが、いよいよ迎える来月のイベントに向け気持ちを高めていました。
時間の調節とかを正確にやっていかないといけないので、連携が取れてないとゴタゴタゴタってなってもタイムスケジュールずれてとかになっちゃうので、そこの調節したりが今壁にぶつかってます。今年は2期生も入ってきて、学年関係なく実行委員っていう面では後輩もできていくんですけど、その中でも今ある空気感を変えずに、この広報イベント部会の笑顔とか強みにしつつも、の節目のイベントとメインになる2027石川総文を PR していく、全員で盛り上げていくっていうことを頑張っていきたいです。
総務パレード部会はパレードの企画運営や県内各地で行うイベントの PR 活動を行います。2027石川総文500日前 PR イベントには実行委員会以外にも多くの生徒がスタッフとして参加します。この日は参加する高校生の立ち振る舞いについて記載したおもてなしマニュアルや生徒に配るお弁当の内容を確認しました。
まあ、なんか自分には使おうっていうのがあったり、これ見せる、
うん、
なんかこんな、なんかそう、これが
なめし、
そうなめしで押し寿司で自分にかき揚げ生姜焼き、
うん、
で何これ、
なます、
なますでレンコンの蓮蒸し、スイートポテト、
何ですか、
焼き野菜、
そう
みたいな感じで、石川のやつは石川っぽく、うんうん、なってると思います。
まず自分たちで石川のやつは郷土料理とか、あの野菜とか自分たちのところで取れるものとかを中心に作ろうっていうので、プラスその石川の魅力とかを伝えたいなっていうことで作ってます。
博威高校1年の坂田紀美さんは、急遽開催となった話し合いのため集まった生徒は少なかったものの、人数にかかわらず有意義な話し合いができたと話します。
人数が少なくて思うように進まないこともあるかなと思ってたんですけど、逆により深いところまで3人の中で話し合うことができたので、次に全員でその共有するのが楽しみです。やっぱり学年も学校も違う人が集まってるので、最初はちょっと意見持ってても言い出しにくかったりしたんですけど、今はもう7回目なのでだんだん仲良くなってきて、スムーズに進むようになったかなと思います。
国際交流部会の生徒は韓国の高校生と交流を行います。交流の中でどんな企画を行うのか話し合いを進めました。金沢の観光地について英語で説明ができるように文章を考えたり、イオンモールで行う企画について話を詰めていました。
これはどういう意味での質問
ですか？カルディっていろんな国のお菓子があるんですけど、なんかそれでコリアでこれが人気とか、これが見つける過程でいろんなのを見つけられると思うんですけど、そこでなんかこれは流行ってますとか。
それからスペシエスってどういう意味で使ったの？
一番辛いもの。
あ、スパイシエスってね、うん、あ、そっか。どの食べ物がどの辛く見えるか、ルックスってことは見えるってことですけど、
はい、見た目なんか実際に食べるっていうのは無理かなと思ったので、なんか韓国といえば辛いものかなっていうので、安直にいろんなものをパンを出している状態なので、ここからなんかまた、はい、とりあえず
国際交流部会に所属する 白衣高校1年のテツヤディット・プラタマさん。ここで出会った仲間と話し合い、一つの目標に向かって作り上げるのが楽しいといいます。
県内の観光地を案内するか、イオンモールを会場とした異文化理解ミッションツアーなど、生徒同士が交流しながら学べるプログラムを計画しています。今は韓国と交流事業をより楽しくスムーズに行えるように、実際に訪れる場所を視察したり、交流前に来県される韓国の学生に見せる石川の PR 動画など作成中です。自分たちを含めこの交流に参加する全員が笑顔になれるようなものを全員で作り上げていきたいです。
県教育委員会学校指導課の川岸美穂さんは、生徒たちが自分たちで考えて自分たちで行動する、その集大成となる500日前 PR イベントに多くの人が訪れてほしいと笑顔で話してくれました。
多くの人が見てよかった、来てよかったと思うことになり、2027石川総文のサポーター、ファンをいっぱい増やしてもらえればなと思っております。石川県にたくさんの高校生が来ていただくんですけども、高校生が来てよかったなと思い、なおかつそれを見た高校生以外の一般の方も、あ、これを見てよかったなと思えるような、そんな素敵な空間になればいいなと思っております。
今回は来月行われる2027石川総文500日前 PR イベントの準備を行う様子を生徒の声とともにご紹介しました。ここで石川県教育委員会からのお知らせです。金沢市中戸町の県埋蔵文化財センターでは、3月15日日曜日に古代体験ミニ講座として鉄器作りを行います。時間は午前の部が9時30分から、午後の部が13時30分からです。体験は五寸釘を炉で熱し、ハンマーで叩いて伸ばした後に砥石で刃をつけてペーパーナイフを作ります。作品は当日お持ち帰りができます。参加は無料で、小学5年生以上であればどなたでも参加できますが、インターネットを利用した石川県電子申請システムによる事前申し込みが必要です。受付はすでに始まっていて、2月25日水曜日までとなっていますので、お早めにお申し込みください。定員は各回10名で、申し込み多数の場合は抽選となります。詳しくは県埋蔵文化財センター、電話076-229-4477へお問い合わせください。県埋蔵文化財センターでは、県立図書館だんだん広場を会場として、令和7年度の発掘報告会石川を掘るを3月1日日曜日午後1時から開催します。この報告会では、県内で実施された発掘調査から、七尾市の国分山遺跡や小松市の那田寺遺跡、金沢市の金沢城跡など5遺跡を取り上げ、県市の担当調査員が発掘の成果を分かりやすく紹介します。受講は無料で、どなたでも参加できます。詳しくは石川県埋蔵文化財センター、電話076-229-4477へお問い合わせいただくか、県埋蔵文化財センターホームページをご覧ください。石川埋文で検索。ウィークエンド石川、この番組は石川県教育委員会の提供でお送りしました。